皆さん、こんにちは。テックトレンドへようこそ。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。素材と製造の専門家、トロイです。今週もどうぞよろしくお願いします。
トロイさん、今週も接着や風刺材に関する記事がたくさん届いていますが、なんだかすごく未来を感じるテーマばかりでワクワクしますね。
ええ、そうですね。接着、風刺材は、私たちの生活を支える様々なテクノロジーの進化に欠かせない、まさに縁の下の力持ちのような存在です。
縁の下の力持ち。なるほど。具体的にどんなところで活躍しているんですか？
まずは、AI や EV の高性能化に伴う発熱問題に対応する、熱伝導材料、略して TIM の話題からご紹介しましょう。
ああ、最近 AI プロセッサとか EV のバッテリーってすごく熱を持つって聞きますもんね。それを冷やす材料なんですね。
その通りです。世界の TIM 市場は、2024年の41億ドルから2035年には89億ドルへと、年平均 7.8% で大きく成長すると予測されています。
へえ、すごい伸びですね。特にどんな分野で需要が高いんですか？
特に EV、データセンター、AI、そして 5G インフラの発展が主要な機会です。半導体向け TIM 市場も2032年までに約40億ドルに達すると見られています。
やっぱり最新技術には欠かせないわけですね。そういえば記事には、シリコンフリーの放熱材とか、セラミック熱伝導グリースなんてものも紹介されていましたけど、これはどういうものなんですか？
はい。シリコンフリーの放熱材は、電子部品の接点障害リスクを避けるために開発されています。セラミック熱伝導グリースは、電気絶縁性が求められる高密度なパワーモジュールなどで、短絡リスクを避けるために使われます。
なるほど。電気を通さないってことが重要なんですね。エネオスさんが CES2026 で冷却技術を紹介するというニュースもありましたけど、これは日本の企業も頑張っている証拠ですね。
そうですね。日本企業も高性能な熱伝導グリースの開発に積極的に取り組んでいますよ。
発熱対策も重要ですけど、EV ってもっと軽くて丈夫じゃないと困りますよね。そこでも接着剤が活躍するんですか？
まさにその通りです。世界の EV 用接着剤市場は、2026年の29億ドルから2033年には80億ドルへと、年平均 15.6% の急成長が予測されています。
わあ、15.6% って、すごい成長率じゃないですか。でも、車って溶接して作るんじゃないんですか？
従来はそうでしたが、接着剤は EV の軽量化に大きく貢献します。異なる種類の材料を強固に接合できるため、車体構造の設計自由度が高まるんです。
へえ、溶接よりもいろいろな材料を組み合わせられるんですね。
ええ、接着剤を使うことで、車体補強やバッテリーパックの構造強化、騒音、振動の低減、衝突安全性の向上にも寄与します。
え、接着剤で乗り心地まで良くなるんですか？マジですか？
はい。負荷を均等に分散させたり、振動を吸収したりする効果があるため、NVH、つまり騒音、振動、ハーシュネスの管理にも有効なんです。
熱対策や EV の軽量化に加えて、半導体みたいなものすごく小さな部品でも接着、風刺材が重要なんですか？
もちろん重要ですよ。半導体パッケージング技術の進化を支える上で、接着、風刺材は不可欠な存在です。例えば、半導体向け球状シリカフィラー市場は2033年まで都市平均 6.5% で成長し、風刺材やアンダーフィルとして機械的強度や熱伝導率を高めています。
シリカフィラー、それって、半導体の小さい基板の中を埋めるような材料ってことですか？
ええ、その認識で概ね合っています。さらに、AI プロセッサで使われる HBM、高帯域幅メモリの多層積層には NCF、非導電性フィルムが不可欠なんです。
NCF、なんかもう、専門用語のオンパレードで頭がパンクしそうですが、すごい技術が詰まっているんですね。
そうですね。また、MUF、モールドアンダーフィル市場も AI や HBM の需要で2031年までに3億4700万ドルに拡大すると予測されます。
日本でも三重県が低融電率基板材料や半導体風刺材料の開発を進めているという記事もありましたし、この分野は本当に重要なんですね。
その通りです。ただ、原材料価格の高騰も課題で、DIC がエポキシ樹脂と硬化材の値上げを発表するなど、コスト面での影響も出ていますね。
ああ、そうなんですね。値上げはちょっと気になりますけど、技術の進化は止まらないわけですね。ところでトロイさん、これだけ技術が進んでも、やっぱり環境問題は気になりますよね。接着、風刺材の業界でも何か環境に配慮した取り組みはあるんですか？
はい、もちろんです。例えばドイツのヘンケルは、重機向けに錫や溶剤、イソシアネートなどを含まない持続可能な接着シーラントを投入していますよ。
おお、それはすごいですね。安全性も高まるし、環境にも優しいと。
他にも、クライブルグ TPE は自動車シーリングシステム向けに 50% 以上のリサイクル材を含む TPE ソリューションを発表しましたね。
リサイクル材を 50% 以上も、それは本当に画期的ですね。
そして、日本市場では、環境規制や職場安全への要求の高まりから、低周期で不燃性の水性接着剤の市場が拡大していますよ。
水性接着剤なら、私たちも普段から使っている身近なものですよね。それが精密製造の現場でも活躍しているなんて、ちょっと驚きです。
環境への配慮と高性能化を両立させる技術が、着実に進化していることを示していますね。
いや、トロイさん、今回は接着、風刺材が、私たちの想像以上に幅広い分野で活躍していて、しかもどんどん進化していることがよくわかりました。
ええ、そうですね。まとめると、今週のポイントは3つあります。1つ目は、AI や EV の高性能化に伴う発熱問題に対応する熱伝導材料、TIM の需要が急拡大していること。2つ目は、EV の軽量化、安全性、快適性向上に、高性能な構造用接着剤が不可欠になっていること。そして3つ目は、半導体のさらなる微細化や高密度パッケージングを支える、さまざまな先端接着、風刺材料の技術革新が進んでいることです。
なるほど、TIM。EV 接着剤、そして半導体の微細化。これらはすべて、これからのテクノロジーを支える重要な要素なんですね。私のスマホも、もしかしたら今日の話題に出てきたすごい材料でできているのかも。
そうかもしれませんね。
トロイさん、今週もとても勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次回のテックトレンドでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。